子の歩みが編み出しました。未来は現在の歩みが編み出します。今を生きる私たちは未来を編む一本の針。希望ある未来を築くために先人の残した言葉を編み込んでいきます。命をつなぐ架け橋、戦争体験記を読む。この番組は東京都中央区の自費出版図書館が所蔵している戦争体験記の中からその一部を朗読してお送りします。ナビゲーターは立教 YMCA の榎並葵です。今回は由利本荘市教育委員会編、集団疎開、東京女工士工女、秋田大蔵寺隊の記録をお聞きいただきます。2015年4月、秋田県由利本荘市石沢地区で疎開70年記念碑の除幕が行われました。除幕に集まったのは80代の女性たち。皆1945年の終戦前後、この石沢地区に疎開していた東京女子高等師範学校附属高等女学校、現在のお茶の水女子大学附属高等学校の生徒でした。その中には、時の首相、鈴木貫太郎を祖父に持つ音楽評論家、鈴木美智子さん、83歳の姿もありました。彼女たち有志は、戦後もたびたび彼の地を訪れていました。そして、戦後50年の節目となった1995年、世話になった住民に恩返しをしようと、石沢へ桜を贈る会を結成し、桜の苗木を贈りました。由利本荘市はこれを受け、平和を記念する絆の森を整備しました。こうした元生徒と住民との交流が、今回の記念碑建立につながったのです。本書には、彼女たちの疎開先での生活ぶりや心情が綴られています。特に、献身的に世話をしてくれた住民や、生活の場となった大蔵寺の住職に対する感謝の念にあふれています。一般的な学童疎開に比べると、類いまれな恵まれた環境だったと言えるでしょう。しかし、そんな彼女たちも戦時下にいることが本書の随所に読み取れるのです。お聞きいただく箇所の一つに、堀切春江さんの空っぽの鐘つき堂があります。そこには鐘つき堂の鐘がお国のために出征された、つまり武器の製造に必要な金属が不足してきたため鐘が供出されたといったことが書かれています。それでは集団疎開、東京女工士工女、秋田大蔵寺隊の記録より、堀切春江さんの空っぽの鐘つき堂、山田彩子さんの激励された母の手紙、そして鈴木美智子さんの詩を朗読いたします。朗読は立教大学 YMCA の加藤萌子さんです。
空っぽの鐘つき堂、第一学年南組、堀切春江。石沢村でも大きなお寺として数えられる大蔵寺に、空になった鐘つき堂がありました。それは本堂から一人、小太や塀などと一緒に取り離された鐘つき堂でした。お城のような建て壁は真っ黒く、上に小さなお家がポツンと乗っているような鐘つき堂は、どんなに寂しいことでしょう。いつもいつもしょんぼりと窓を開け放し、空気を吸っているのでしょう。それでも鐘のあった時の鐘つき堂とはどんなに違ったことでしょう。鐘つき堂の中に主がいた時はどんなに嬉しかったでしょうね。 それが去年お国のために出征されたものと見えます。今はどこにいるのやら見当がつきません。元のような立派な姿でまた、この大蔵寺の鐘つき堂に戻ってくるのかしら。それとも、他のお友達と一緒に弾丸となって砕けてしまったのかしら。私の頭の中は、次から次へと回り道路のように、空っぽの鐘つき堂のことが思い浮かんできてなりません。いつまでも空っぽの鐘つき堂だけはただ一人、寂しそうに昔のまま残ることでしょう。私たちは、あと石沢村にいるわずかな日を送り、この村とも、大蔵寺とも、そしてまた、この空っぽの鐘つき堂ともお別れしなくてはならないのだと思うと、一層懐かしく思います。激励された母の手紙。第一学年菊組、山田彩子。刻一刻と夕暮れが迫り、彼方西の空は赤い夕日で空を焦がしている。裏山で山鳩が、ほうほうと泣き立てる。郵便はまだかな?と高い空を見上げているとき、お手紙よという声がした。ドキッとして、その手紙を受け取って中を開けた。ああ、これこそは待ちに待った母の手紙だった。石沢生活にだいぶ慣れたとのこと。お母様にはこんな喜ばしいことはありません。毎日毎日、お母様はあなたの健康と幸福とを祈っております。また、苦しいこと、悲しいことを貫く、あなたの立派な精神をも祈っております。慣れた文宿生活に離れお寺に入っても、神様は良きようにあなたを導いてくださいます。いつでもお母様が胸を熱くしてあなたのお立派になることを祈っていることを忘れてはいけません。どんな苦しい農耕作業、どんなに悲しいことも切り抜け正しい道を進めば本当の立派な人になれるのです。まだあなたは不平を漏らす小さい心があります。心にキリッとネジを締めて、やり抜くまでやって初めて、石沢の生活ができるというものです。ここまで読んでいくうちに、ありありと母の姿が目の前に現れ、今まで胸までこみ上げてきた申し訳ない涙が目ににじみ、髪が見えなくなってしまった。今までのこんな心ではやりきれぬ。どんな風が吹こうと嵐が起ころうと、それを切り抜く強い強い心を持たねば、と固く決心した。子は、母の教えでなければ心は動かぬものだとつくづく感じた。彼方隠れぼせた夕日の後には、カラスの乱れか何の乱れか。夕焼けの色に映えて黒い点々が向こうの山へ逃げていった。鈴木美智子。なだらかに雲にそびえる鳥海山。私たちは毎日祈りを込めて眺めていた。その懐に抱かれて、石沢の里も人もみんなみんな豊かに暖かかった。 清らかに流れるせせらぎの春。田んぼの肌のぬくもり。闇に飛ぶ蛍。あの優しさは、50年経った今でも、私たちの心と体に生きている。私たちは、桜の季節を迎えぬままにこの故郷を去った。今ささやかな夢を見ている。深い感謝の気持ちを桜に託したい。あらゆる命が穏やかなハーモニーを奏でるように、様々な夢が後の世に花開くように。
今回は、入本城市教育委員会編、集団疎開、東京女工士工女秋田大蔵寺隊の記録をお聞きいただきました。朗読は加藤萌子さんでした。
命をつなぐ架け橋、戦争体験記を読む。番組では、皆様のご感想をお待ちしています。番組ブログのコメントにいただくか、おはがきでお寄せください。また、自費出版された戦争体験記の寄贈も受け付けています。いずれも宛先は、郵便番号 103-0013、東京都中央区日本橋人形町 1-19-9、グレビル4階自費出版図書館内、命をつなぐ架け橋です。この番組は自費出版図書館と命をつなぐ架け橋制作プロジェクトがお送りしました。ナビゲーターは榎並葵でした。